ロシアによる侵略戦争から間もなく1年が経とうとしています。でこの世界情勢に、世界中の人々が、苦悩していると言ってもいいと思います。で先週の礼拝で敵を愛しなさいという主イエスの御言葉を、ご一緒に学んだわけです。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。で、この御言葉を生きることの難しさっていうものを私たちは、こうした戦争っていうものを直視しながら覚えざるを得ないわけであります。で、そして今日の箇所には人を裁くなという御言葉が語られている。で、このところで問われることは、自分の正しさということだと思うんです。自分が絶対に正しいと私たちは、ともすれば思ってしまう。いつも思っている。自分が絶対に正しいと思わなければ、戦争などできないと思うんです。聖戦という言葉があります。正しい戦争。そういうことをお互いに主張し合うわけであります。人殺しを正当化する。戦争は人を殺すことですから、当然怒りや憎しみっていうものが増していき、エスカレートしていく。裁き合う心がますます大きく膨らんでいくわけであります。自分は正しい。相手が間違っている。だから、正さなければならない。裁かなければならない。そして相手を攻撃する。そしてやられた方は、自分を守るためにまた相手を攻撃せざるを得ない。そのようにして、互いに裁き合う。これではいつまで経っても終わりがないことを私たちは知っているわけです。そういう報復の連鎖っていうものをどこかでやはり断ち切っていかなければならない。で、それはその国家間の戦争というスケールの大きなことに限ったことではなくて、私たちの日常生活の営みの中でも隣人に対して起こりうることだと言えるわけです。で、イエスはそういうことを見つめながら、今日のところで人を裁くなと私たちに語りかけておられるのであります。自分が正しいと思って私たちは何事も進めていくわけですね。人から批判されて、腹を立てることもあるわけです。その批判というものが当たっているとしても、そこに正しさが、あるいは真理があったとしてもですよ、私たちは耳の痛いことを言われると、腹立たしい思いを抱くことが、やはり人間ですからあると思うんですね。自分が気がついていない、自分には見えていないことを指摘されると、本来ならば、この自分の視野が広がってですね、自分にとってプラスとなる、益となる、あるいはそのことで自分が育てられていくっていうことがあるはずですけれども、しかしその言葉を、相手の言葉を容易に受け入れることができない、そういう弱さっていうものを私たちは持っているのではないかと思うんですね。で、私たち人間はいつも自分中心にしか物事を考えることができないわけですし、どこまでも自分という存在を守ろうとする、あるいは自分にこだわって生きている存在であることを思うのです。で、そしてそのことが不幸にもですね、 いろんな争いっていうものを生じさせ、互いに裁き合うということにこうつながっているのではないだろうかと思わされるのであります。自分の正しさを持って、この自分の刃を相手に向けていく。で、しかしその刃を福音という鞘に収めることが私たちにこう求められている。で、そのことを今日のこう御言葉から、まあ、教えられる思いがするわけであります。37節、今日の出だしのところですが、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることはない。許しなさい、そうすればあなた方も許されるとあります。主イエスは、人を裁くな、そうすればあなた方もというふうに弟子たちにここで語りかけておられるわけです。人を裁くな、そうすればあなた方もというふうに弟子たちにここで語りかけられている。弟子たちに語りかけられているということは、それは私たちに語りかけられているということです。私たちは、まあ、簡単にこの裁判官というか、あるいは審判者のようにですね、あの人はこういう人だというふうに決めつけて他人を裁いていくことがあるわけですね。裁いてまた切り捨てていくっていうことが、私たちのこの対人関係、人間関係の中にあると思うんです。人を裁いて、人を罪人だ、そういうふうに決めつけるときに、しかし本当の審判者は一体どなたであるのかということを、そこで私たちは忘れてしまっているわけであります。また本当の審判者がどういうお方であるかということも忘れてしまっている。こういうふうに言うことができると思うんですね。言うまでもなく、本当の審判者っていうのは神様であります。神以外にいないのであります。そしてその神は、決して私たち人間を簡単に裁き去る方ではないということを、私たちは聖書から教えられている、示されているわけですね。私たち人間を神様は簡単に裁き、決して闇に葬り去るような、そういうお方ではない。前回ご一緒に学んだ一番最後のところ、この6章の36節に何と書かれてあったか。36節には、あなた方の父が憐れみ深いようにとあるわけです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさいとありました。すなわち神は憐れみ深い、慈愛の神なんだ。で、そういうことが語られ、今日のところにこう続いていくわけですね。そこに示されることは、相手の痛み、あるいは相手の苦しみを自分の痛み、自分の苦しみとして受け止めてくださる神であります。痛み苦しむ神、それが私たちの信じる神であります。私たちの信じる神様は、罪を裁き去る方ではなくて、その罪を背負って十字架にかかり、私たちの罪を許してくださったお方であります。私たちに決して罪の判決を下されない、むしろ徹底的に与え、徹底的に許す神の愛というものが、主イエス・キリストの十字架から 示されてくるわけであります。私たちの罪を裁くのではなくって、それを負って十字架にかかり死んでくださった。でこの許しの福音に私たちは生かされている。そのことを示されながら、しかし私たちはそのことを忘れて人を裁いてしまう。自分が許されていながら人を裁くという、そういう、こう罪を犯す存在であることもですね。でしかしそういう人を裁く、切りまくっていく刃を福音という鞘に収めて、許し合う共同体を形成する場が教会なのだと、あなた方なのだと、イエスはここで弟子たちに向けて、あなた方はそうではない、あなた方っていうふうに、そういうことを弟子たちに、また世々の教会に主は求めていらっしゃるわけであります。39節で、イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないかと語られました。前からお話ししてますように、今私たちがこの学んでいるルカ福音書の箇所は、イエスが平地で語られた、平らなところですね、そういうところで語られたので平地の説教と呼ばれますけど、同じ内容のことを記しているマタイによる福音書では、それはイエスが山の上で語られたので山上の説教というふうに言われる。どちらかというとマタイ福音書の方がよく知られているかもしれない。でしかしですね、マタイ福音書は今読んだ39節の言葉を山上の説教で語っているわけではないんですね。別の文脈の中で語っているということを示されるわけです。それはマタイの15章の14節になるわけですけど、山上の説教というのは5章から7章ですね、マタイ。しかしだいぶ後の15章にマタイはそのことを記すわけであります。そしてそこではファリサイ派の人を指して、イエスがこの言葉を語っておられるということに、気がつかされるわけであります。こんなふうに、記されています。そのままにしておきなさい、彼らは盲人の道案内をする盲人だと。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。でそういうふうにマタイ福音書は、これは先ほど申しましたようにファリサイ派の人たちとの戦いの中でイエスの言葉としてこう語っているわけであります。でご承知のようにファリサイ派ってのはこの ユダヤの律法を厳格に守り、そして神様に最もこの喜ばれる人間なんだと。だから自分たちは当然神の国に入る権利があるというふうに自らを誇って生きていた人たちですね。でそういう人たちに向かってイエスはこの言葉を語られる。それがどういうことかというと、あなた方は本当に神様が分かっているのか、神の御心が分かっているのか。いや分かっていないという、そういう厳しい指摘としてこの言葉が語られるわけであります。神が分かっていないのに、神が見えていないのに、神様が本当にどういうお方であるかということを捉えきれていないのに、どうして他の人々をあなた方が神に導くことができようかという厳しい言葉としてファリサイ派の人々に向けられて、それがこうマタイの語るところであるわけです。でしかしルカ福音書はですよ、 ファリサイ派の人々に対する言葉ではなくて、あなた方というふうに弟子たちに向けてこの言葉を語るわけであります。そこに大きな違いがある。この箇所をよく読んでいただくと、少なくともあなた方、あるいはあなたという言葉が5回から6回出てくるんですね。すなわちルカが語る主イエスの言葉は教会に向けて語られている言葉であるというふうに言ってもいいわけです。イエスの福音理解をめぐってこの、いろんなこう違いっていうものがあったのかもしれない。そのことをめぐって深刻な事態になりかねないのであります。せっかく福音を聞かせていただきながらですよ、その福音の豊かさを否定する生き方になってしまう、そういう危険性がある。マタイが語るようにファリサイ派という教会の外ではなくて教会の内に向けて語られている言葉として、今日の主の御言葉を私たちは受け止める必要があると思うのです。神様は一体どういうお方なのか、先ほど申し上げた通りでありますが、そのことをまたよく表している有名な聖句が、あのヨハネ福音書の3章の16節だと思うんですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こういう御言葉ですね。そこに示されるのは、神は与え尽くす神であります。一人子を与えてくださった神、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために与え尽くす神の愛っていうものが示されるわけであります。そしてその神の愛をあなた方は虚しくすることがあってはならない、そういう弟子たちであってはならない、あるいはそういう教会員であってはならない、そうでなければ永遠の命を得る道をあなた方は閉ざしてしまうことになる、そういうふうに弟子たちのあり方っていうか、あるいは私たちのあり方、そういうものが、ここで厳しく問われているのではないだろうかと思うのです。41節を見ますと、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができるというふうに記されています。人を裁くことができるのかということが、ここで厳しく問われているわけです。人を裁くとき、それは相手の中にある小さな小さなおがくずを見て裁いているっていうことですね。で、しかし自分の目の中にある大きなおがくずどころではない丸太に気がついていない。これは皮肉がここで語られているわけです。他人の小さなことに苛立つのではなくて、 自分の中にあるもっと大きなものを取り除きなさいと主イエスは言われていると思うんですね。自分の目の中にある大きな丸太、そういうものを取り除くことなく相手のおがくずを見て裁いてしまう、それほど罪深いことはないのであります。人を裁くなというこの言葉の背後には、自分の目の中に丸太がありながらそれに気がついていないんですね。イエスはここで41節で自分の目の中の丸太に気づかないのかとおっしゃっている。そして相手のおがくずを見て裁いている、あなたは一体何者なのか、そういうふうに厳しく問いただす言葉がここに示されていると思います。考えてみれば、私たちの人間の悲劇と言ってもいいかもしれない、あるいは悲惨と言ってもいい、悲しさと言ってもいいかもしれません。で、そういうものは自分の目の中にある丸太に気がつかない、気づいていないということではないでしょうか。本当に自分の中にあるそういう丸太に気がついたならば、人を裁くことなどできないわけであります。そして自分の力でその丸太を取り除くこともできない。気がついていないわけですから、取り除くことなどできないわけです。で、そういう悲惨の中に私たちは生きている。そしてそのことがこの世にいろんな問題を生じさせている。主イエスによってこの丸太が一体何であるかということが示されて、そしてそれを取り除いていただく以外に、私たちの悲惨な現実っていうものは何ら変わることはないと言ってもいいだろうと思います。主イエスが十字架に死んでくださったのは、私たちの中にある丸太を取り除くためでありました。マルタという自分の罪、その深刻さを私たちは自覚をし、受け止めることができない。主が十字架にかかって死んでくださらなければ、このマルタに気がつくことなどなかったわけです。その深刻な罪を背負って、イエスは十字架で死んでくださったわけであります。で、そのことによって私たちは自分の中にある丸太が取り除かれた。取り除かれることによって自分の罪の大きさっていうものを深く知ることができるようになったわけであります。私たちの丸太を取り除くために、独り子さえ与え尽くす神の愛というものを、その深さを知らされていくわけであります。それが先ほど引用したヨハネ福音書の3章の16節の御言葉から、そこに示される福音だと思います。マルタのゆえに、罪のゆえに滅びゆくものであった。で、しかし神の一人子イエス・キリストの十字架と復活によって、マルタが取り除かれ、罪から解放された。復活の主の命をいただいて、新しく生きるものとされた。昨日野村新さんの葬儀の一番最後で、火葬前式のことでありますが、昨日の告別式の中でお話ししましたように、野村新さん、新という名前は本名ではなくて、本当は豊さん であったということをまあお話をしたわけです。まあ、詳しいことはもうあの省きますけれども、その仮装前式の中でですね、最後の、あの最上のお別れの部屋で、ペトロの手紙の1の1章の3節以下を朗読しました。でそこにはこんな言葉が記されているんですね。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせというふうに記されています。でその言葉を聞いたお孫さんが後で、あれは祖父のために特別に用意してくださった言葉なんですかというふうなことをあの聞いてこられました。そのようにあの最後のお別れのところで、決してこうクリスチャンでもないんですけれども、聖書の言葉にこう耳を傾けてくださった。そして祈りの中でもご家族がアーメンと声を大きくして、アーメンと共に言ってくださったことは本当にこう大変嬉しいことでありました。神の豊かな憐れみにより私たちは復活の主の命をいただいて新しく生きるものとされた。私たちはこの許しの福音に包まれて生かされているものであります。許しの福音に生かされる、その恵みを本当に深く知れば知るほどですね、あなたは人を裁くことができるのか、裁いてはならないとの主の言葉が聞こえてくるわけであります。この許しの福音を本当に感謝をして共に生きるものでありたいと思います。